日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。いや、寒いですね。お気づきの方もおられると思うのですが、我が家では猫を飼っています。気をつけてはいるのですが、時々こちらのポッドキャストの録音に鳴き声が入っていて、お気づきの方もおられるのではないかなと思っております。僕自身、寒いのも暑いのも決して得意な方ではないのですが、寒くなって唯一良いなと思うのは、猫たちがべったりとくっついてくること。寝るときに布団に入ってくるのはもちろんのこと、自宅で仕事をしていると服の懐に潜り込んできたりとか、まあ寒さよけにぐらいにしか思われていないのだと思いますが、暖かい猫が懐の中に入っていると暖房よりも優しい暖かさです。さて、先週最も読まれたのは、薬師寺先生のだから救急は面白いんよから、フォークを持って MRI 室に入ったら、 BMJ の昨年のクリスマス号から MRI にどの程度物を近づけると金属が飛んでいってしまうのかを解析した論文の紹介です。紹介していただいている論文を見ると動画も掲載されていて、まあ、実際に飛んでいく姿が見れて面白いです。そして2番目は、日本人脂肪肝患者に対する10のアドバイス。日本人の非アルコール性脂肪性肝疾患患者の生活習慣改善に関するアドバイスを大阪大学の鎌田先生がまとめられたものを紹介した記事です。3番目は、トップジャーナルが選んだ2023年の注目話題、駒村先生の健康寿命でいこうです。サイエンスとネイチャー、それぞれの雑誌が紹介した2023年の注目の話題記事を紹介していただきました。さて、今週のカバーストーリーは足袋について。足袋が使われるようになって10年。当初便の寿命があるため10年持たないと言われていた足袋ですが、実際に登場から10年経ってどうなのか、服部記者が取材しました。はい、改めて本年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で、服部くんには、今回、まあ、今年ね、2024年一発目の企画として、旅を取り上げてもらったんだけれども、旅っていうのは何なんだろう。
はい、旅というのは、まあ、大動脈弁狭窄症という心臓の病気の治療法になりますが、もともとこちらの治療法は手術をするしかなかったという状況だったでした。まあ、そこに新しくカテーテル治療で行える旅というものが登場して、まあ、これまで治療ができなかった患者さんにも治療が届くようになったというものですね。
治療ができない患者さんというのはどういうような患者さん？
それまでは手術しか選択肢がなかったので、どうしても高齢の患者さんになりますと手術リスクが高くなったり、まあ、他にもそういった問題がございました。
タビ自体のメリットっていうのは、手術ができない患者さんに使えるということだけだったんだろうか。
やはり一番のメリットとして、カテーテル治療なので侵襲性が低いということと、まあ、高齢者の患者さんが対象ですと、どうしても入院日数が長くなるとその後生活の質というものを下がってしまうので、
なるほど、
タビだと入院日数が下がる、まあ、大体2日程度ということで大変短くなるので、QOL も維持できるといったメリットがあります。
一方で、そういう話を聞くと、外科じゃなくて全部タピにすればいい、カテーテルにすればいいということになりそうなんだけども、デメリットもあった。
はい。はい、デメリットとして、カテーテル治療なので、血管合併症でしたり、脳梗塞といったリスクもあります。他にも最近出てきた新しい治療法ということで、このタビの便の長期耐久性というのが分かっていないので、まあ、そういったデメリットはあります。
この便の耐久性っていうのはどれぐらいだって言われていた？
これが大体5、6年と言っている方もいらっしゃいますし、まあ、最近のデータだと、まあ、10年ぐらいというようなデータも出てきていて、ただ機械面に比べるとまだまだ長期、さらに長期的な耐久性というのはまだ分かっていないというのが現状です。
なるほどね。まあ、5、6年、さらには10年にして、いずれにしても、タビが日本で登場して10年ぐらい。
はい。
日本だけじゃなくて、まあ、登場して10年ぐらい。
はい、そうです
だよ
ね。
ね。そうすると、実際にどれぐらい持つのかっていうデータも集まってきた。
はい。今、大体10年ぐらいのデータというのは出てきていて、実は、まあ、そのデータによると、あまり外科的に導入した生体弁と比べても、この便の劣化というのは変わりがない、まあ、むしろ足袋の方がいいんじゃないかと、まあ、そういったデータというのは出ています。
そういうふうなデータが出てきて、タビはどんどん広がっているのが現状なんでしょうか。
そうですね、アメリカでもかなり若年層まで広がってきていますし、まあ、若年層というと65歳とか、まあ、70歳になりますが、そこまで広がっていますし、まあ、日本でもこれからそこについては考える余地があるのかなと思います。
まあ、考える余地があるとは言っても、まあ、やっぱり便の寿命っていうのは当然考えていかなければいけない問題ではあるよね。だからひたすらにこう若い患者さんに適応拡大していくっていうのは危ないんじゃないんだろうか。そうでもない。
そうですね。やはり取材で伺った先生は、全員が全員これを若年層まで進めようということはおっしゃってなくて、必ず外科的な治療と比べて総合的に判断をすることが重要ですとおっしゃってますね。
具体的にはどういうところが判断の基準になるの？もう
判
侵襲
断。
性がね、侵襲度が低いっていうことになってくると、もう基本的にはカテーテル治療を優先しても良さそうな気がするんだけれど。
はい、やはり、まあ、一つはその先ほども述べたように長期的な耐久性が分かっていないという問題もあります。ただ、タビの一つ問題として、やはりこの大動脈弁のところに弁を留置するので、そこに一定の大きさが必要となりますか、スペースが必要となるというまあ問題がございまして、そこのところでやはり足袋が難しい患者さんというのも出てくるようです。
で、いずれにしてもこれ、タビは広がっている、そうでもない。
これは広がっていますね。日本では導入された当初、大体1000件、1年間で1000件程度だったのが、まあ、昨年、一昨年になりますと、もう10倍以上の1万2000件、3000件と、かなり広がってきています。
それは現場の先生方は想定してた程度の広がり方、それともそれ以上の勢いで広がっている。
ここについては、まあ、かなりある意味驚きを持って受け止めてらっしゃるというのが正直なところですね。ここまで広がるとはというような反応をされています。
広がってるっていうのは若年の方に広がってるという感じ、それとも、まあ、一応まだ今使われているのは高齢の方だけれども、より広く使われているという感じなんだろうか。
そうですね。ここについては、ちょっとレジストリーのデータとかにもよると、やはり若年の、まあ、若年ではなくて、手術低リスク、まあ、中リスクの患者さん対象となった2021年から、まあ、1万件を突破しているので、まあ、そういった患者さんが対象になったことで広がったのかなと考えています。
なるほどね。先ほど、まあ、便の寿命がどうなんだろうという話があったんだけれども、そこは解決しないまま、広がっていって問題はないんだろうか。
はい、まあ、そこについては、現在、タブインタブという、まあ、タビの中にもう一度タビ弁を留置できる手法というのが、まあ、2023年から出ておりまして、まあ、そこで解決できる患者さんもいるかなと思います。
タブインタブについてもう少し、詳しく説明してもらえないだろうか。
はい、タブインタブというのは、一度大動脈弁狭窄症の治療として、まあ、タビを 選択されている患者に対して、まあこの旅便が数年経つと劣化してしまうので、もう一度この治療が必要になると。ただ一度旅を選択しているので、再度今度手術を行うとなると、まあリスクというのはかなり高くなってしまうので、そこでもう一度旅ができるようになったというのがタブインタブになります。
タブインタブを使った時っていうのは、初回の旅よりも何か条件的に悪くなったりするんだろうか。そうでもない。当然ながら K は小さくなるよね。
はい、そうです、小さくなります、条件としてはやはり旅を中に入れるといっても、高さが出てしまう、そういった問題があるので、
この高さっていうのは
この旅が2つ重なるような構図になるとね、少しもう全体的に大きくなってしまうと、そうするとその中でバルサルバド島というところがあるのですが、そこを塞ぐような形になってしまうと、なので現実として患者さんの半数はタブインタブができないといった、そういった課題があります。
なるほどね。そうするとやっぱりこれからもタブインタブができるようになったとは言っても、高齢の方が、タビの適用になることは変わらないという認識でいいんだろうか。
そうですね、これからも基本的には高齢の患者さんが対象となる、かつ、タブインタブを行える患者さん、年齢的に行えそうでも本当にタブインタブができるかというのは、事前にリスク評価をしてそれを持って行うという形になりますね。
そうすると患者さんのイメージ像としては、
当初は今80以上ですね。
80以上か、
はい、
そこからは下がらんだろうし、80で、10年だから90でタブインタブもやるっていうのもあんまり考えにくいかな。
そうですね、実際にやはりそこまで生きられるといいますか、生存が可能な患者さんがどれほどいるかという問題もありますね、それでも一定数はいらっしゃるようなので、先日伺った先生の病院ですと、それでもタブインタブはまだ10例ほどしかやっていないということでした、
それは若い患者さんに入れていたから、それとも患者さんが想定以上っていう言い方をすると語弊はあるかもしれないけれども、ご高齢になられたから。
そうですね、その患者さんも、当初の80前後の患者さんで、実際に、想定よりも長生きされて高齢になったというところです。
あと服部君、今年、書いてみたい記事とか取材してみたいテーマってある？
今年、そうですね、これから2月また心臓外科の学会もあるので、いろいろな心臓にまつわるような記事についてこれから挑戦していきたいなと考えています。
循環器外科系の記事をいろいろ書いてみたい、それともそれにはこだわらない？
こだわらず、両方の面で自分の視点を持っていけるようになりたいなと考えています。
了解しました。期待しております。
はい、
今度もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週はその他に、本日国内でも普及が求められているバイオシミラーについて、普及が進んでいる欧州の状況を3度のバイオシミラーの責任者であるピーター・ステニコさんに話を伺ったインタビューの内容を紹介しました。他には今週金曜日から予選が始まるレジオについて、昨年の優勝者沖縄 UI 医療センターの又吉先生に伺ったお話も紹介しています。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。